東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えてタスク先生映画編映画編この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題を主軸に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師ビジュアルジョッキーオペラ歌手モーションデザインテレビ屋さん神出鬼没の変態紳士山本タスクでございます。はい、皆さんお元気でしょうか。こちらを収録している今現在、実はですね、台風の19号大変な被害、出てしまいました。台風19号が行ったばかりでございます。皆さん大丈夫でしたでしょうか。市川在住なんですけど、僕はまあなんとか、自宅の方は、無事でした。台風ここ最近ちょっとね強くなってきてますよね。もう来年の秋が今からもう怖くなっている僕でございます。皆さんもねちゃんと避難場所とか食物食べ物とかね気をつけてくださいね。はい、ということでそれでは、番組では皆様からのコメント、いいね、メールなど募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するのでそこからお送りください。もしくはtask@radio365.net task@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生映画編第19回目放送、人間失格始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ一代。さあここからは映画辞表ムービーフリーク山本タスクの映画バカ一代。このコーナーではその時上映している映画を鑑賞しその感想を語り下ろすという映画評論コーナーです。それでは今回評論する映画ご紹介してまいりましょう。こちら人間失格。はい、皆さん太宰治ご存知でしょうか。まあ、結構ね最近の方で知らない方もいるのかな。僕が小学中学校の頃は走れメロスって作品がね教科書にも載ってたこともあってほぼ全員知っていた作家さんでございます。まあなんて言うんでしょう、日本の、まあ、作家オブ作家というのかな、作家像をね作り上げた、ダメ人間像を作り上げた非常に、まあ、有名な作家さんでございます。まあ、芥川龍之介、夏目漱石と並ぶぐらいね有名な作家さんなんですけれど、こちらの、まあ、太宰治がねいかにまあ女ったらしでどうしようもない男だったのかというのをね描いた今回の作品でございます。監督は蜷川美香、主演は小栗旬、それから宮沢りえ、沢尻エリカ、二階堂ふみとね、奥さん愛人をね豪華な女優陣が演じているというこの太宰治の人間失格。まあもともと小説人間失格という原作もありますけれど、今回はこの原作ではなくて、まあ、蜷川美香さんがね書いている太宰治の半生ちょっと後半の部分を、まあ、書き取った切り取った作品になっております。まあほとんどがね太宰治とこの3人の女性との人間関係、男女関係を描くことに、まあ、終始しているというそういう作品でございます。はい、まあ、実話を元にしたフィクション作品という、まあ、実話なのかノンフィクションなのかフィクションなのかね全然わからない作品と描かれておりますけれど、まあ僕の一言感想、失格、もうクズ、もうね ごめんクズって言い切っちゃうんだけど、魅力的なクズ。あのね、先週も前回かお話したんだけど、どうしてこう人間ってこうクズかクズじゃないかと、魅力的か魅力的じゃないかって並び立たないんでしょうかね。魅力的なクズ、魅力的じゃないクズ、魅力的ないい人、魅力的じゃないいい人、どっちもいるんですよね。なんだけど魅力的ないい人ってあんまりいない。で、魅力的じゃないクズっていうのもあんまりいない気がするんだよね。で、なぜか魅力的じゃないいい人と魅力的なクズが世の中なんかね多くなってしまうのは、なんか人間の持ってるね差がというかダメなところなんじゃないかなと思うんですよ。もういろいろねネタバレにならないようにお話したいところではあるんですけれど、僕ねこの作品すごく感動した一言があるんです。太宰治演じる小栗旬、もう画面に出てるだけでそのクズっぷりがねじわっと出てきているんですけれど、もうなんかちょっと流し目であったりとか口をボソボソっと語るところであったりとかね。でもその中で一言一般人というか編集者をね役をしている成田凌にね、どうして先生はそうなんですかって言われた時に一言、彼がみんなに求められるんだから仕方ないじゃないかっていう一言を言うんですよね。これがもう僕はねゾクッときて、みんなっていうのは女性のことを言うんですけれど、指すんですけれど、女性たちが僕のことを求めるんだからしょうがないじゃないかっていうね、もうエロい、たまんない。もうね僕ですら小栗旬に抱かれたいと思うぐらい、このねゾクゾクする感じ、これがねやっぱり太宰治人間失格のね失格たるゆえんじゃないかなと思うんですよね。そしてもう話し始めるとキリがなくなっちゃうかもしれないんだけど、この小栗旬を支える奥さん役宮沢りえの迫真の演技、もうね他の愛人がどこで何をしてようと常に太宰治のね才能を信じて、もう家でね家族を支えている宮沢りえのこう唇を噛みしめるようなこの演技、これがまたねなんて言うんだろう、小栗旬とはまた別の意味で色っぽいんですよ。もちろんね沢尻玲香も二階堂ふみもね、みんな色っぽい艶っぽいという作品の中で、一人こう凛とした旦那を支える女性の凄みっていうものをねとっても感じる作品でした。これはねもう演技もストーリーもとっても感銘を受けるというのかな、それぞれにいい仕事をした作品だなと僕は思ってます。ただ、文句ではないんだけど、気持ちすごくわかるんだけど、三島由紀夫が出てくるあのシーンは必要なかったんじゃないかなと思っちゃったりもします。あ、これが蜷川さんがやりたかったことなんだなっていうのも感じました。その辺もね監督のやりたいこととか作品の内容とかね、いろんなものをこう詰め込んだ作品になっていて、その意味ではすごく面白い、いろんな意味でね蜷川さんがやりたいこと、小栗旬がやりたいこと、宮沢りえがやりたいこと、そして太宰治を好きな日本全てのみんながね待っていること、こういうものが詰め込まれている作品になってたなと思います。映画館で見ててやっぱりいいなと思いました。ぜひ皆様ね、まだ劇場で公開しているはずですから、ぜひ皆様楽しんでください。以上、タスクの映画バカ1台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
なくそ、
たまるか。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日、後編12月10日公開。
君は本当の龍馬を見ることになる。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。はい、今回もね、いろんなテーマお話していきたいと思っておりますが、その前に今 CM でも流れておりました幕末爆音伝、まあ、次12月の10日、前編の公開ということで、イベントを行いますけれど、もちろん僕も伺います。まあね、今太宰治のお話をさせていただいた中で、まあやっぱりこう坂本龍馬ね、今回この坂本龍馬をテーマにしたロックオペラ、ラジオドラマとしてされるんですけれど、坂本龍馬っていうのもね、また魅力的な人物の一人として、まあ、この方はね、珍しくクズじゃない魅力的な人と言ったらいいのかな。人間性がね、あまりこう前に出るよりもやったこと、成し遂げたことの方がね前に出ているので、特にそのように見えてはしまうんだけど、でもやっぱり魅力的な人が多かった時代、魅力的な人が多かった日本人ね、この素晴らしさがね、今2019年2020年もう一回いろんな形でね、僕らの前に出てきてくれることをすごく楽しみにしています。幕末爆音でも僕は楽しみにしております。はい、ということで、様々その他にもいろんなことをテーマにして語っていきたいと思いますが、その前に、ちょっとお便りが届いておりますので、こちら、読んでまいりましょう。これまでのね、映画についての、感想をいただいております。ラジオネーム K さんから、三谷作品久々ということで、前回の記憶にございませんの感想ですね。はい、ありがとうございます。K さん、三谷作品久々でも三谷さんの新作知らなかったです。中井貴一さんの演技に注目して見に行きたいかと、ということで、はい、中井貴一さんの演技ね、こちらも小栗旬の演技に負けじ劣らずというか、やっぱり日本人いい俳優さん多いです。いろんな方のね、演技に注目して作品を見に行って、またね、意見いただけると、僕もそこに対して、また盛り上げてね、お話をしていきたいなと思いますんで、ぜひ、Kさん、また中井貴一さんの作品も、小栗旬の作品も、いろんな方の作品ね、たくさん見て、僕にお便りいただければと思います。お待ちしております。はい、そして、次のお便り、ラジオネーム、にわさんから、身の回りのダメ人間、ダメ男エピソードがありすぎて書ききれません、ということで、うん、不思議なもんでね、ダメ人間、ダメ男が寄ってくる女性っていうのもね、いるんだな、これが。丹羽さん、うん、ご本人も存じ上げておりますが、寄ってくるタイプなんだ、あなたは。ね、だから僕もね、近くにいるんじゃないかなと思うんだけど、ダメ人間寄ってこなくなる、秘訣、僕も知りません。ダメ男、いいじゃない。楽しもう。ダメ男と一緒にね、生活するのも悪くないです。その辺またお会いした時にたくさんお話できればと思ってます。またその辺のエピソードもね、お便りいただければと思ってます。はい、では次、もう一つラジオネーム TT さんから、全裸監督見たよ、村西徹はエロの天才だったからね、作品をより見たくなったよ、ということで、はい、ありがとうございます。全裸監督、この前回前々回か取り上げさせていただきましたが、ね、このラジオを聞いて作品見たくなったって言っていただけるのが僕にとってはね、何より嬉しいことで、見ました。このお便りをいただいてからもう、2週間ぐらい経ちますけれど、 TT さんね、ぜひ見たらこの感想いつでもいいんでね、またお便りをください。また全裸監督について多分この作品ずっと語り継がれる作品になると思うので、いろんな時にね取り上げていきたいなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、ということでちょっと遅くなりましたけれど、今回のテーマ、お伝えしましょう。今回はこちらです。ダメ男と悪人。はい、ダメ男ってね、なんか悪いって言われちゃったりもするんだけど、で確かに悪いところもあるんだけど、いわゆる悪人とダメ男ってジャンル異なると思うんですよね。はい、ということでこのテーマ何を表すかっていうとね、分かってしまう方もいらっしゃるかもしれません。次回、お届けする映画はこちらです。ジョーカーね、10月4日に公開となりまして、封切りとなりまして、ごめんなさい、僕まだ、忙しすぎて見られてないんですが、もう絶対に映画館で見てやると思ってね、今なんとか時間を作ろうとしております。でジョーカーっていう映画自体ね、もうご覧になられてる方もたくさんいらっしゃるかと思いますけれど、 あれまたねダメ男っていうのとはまたちょっと違うんだけど、普通のあのいい人がどのように、まあ、染まっていくのかっていうのをね描いてる作品、まあ、元々のダメ男をね描いた作品とこう悪に染まる人をね描く作品、まあ、いろんな形で、まあ、人間のねこの負の部分っていうものを描く作品をもう立て続けに見ている、まあ、僕ではあるんですけれど、ダメ男と悪に何が違うのかっていうのをね僕もいろいろと考えてしまいます。で、まあ、ダメ男になってでも悪人にはなりたくないなっていう自分の思いもあるし、だそれゆえに、まあ、ダメ男でありつつも、まあ、自分がダメ男って言ってしまうのもね、ダメ男でも小栗旬とか太宰治ほど の, あのスケールはない自分がねすごく小さくも感じるんだけど、悪人にならないようにするにはどうすればいいのかな、嘘はつかないでおこう、人のものは盗まないでおこう、だけど自分の欲求気持ちには素直に言おうとかね、なんかそういうことをねふと考えてしまったりもします。ダメ男と悪の違い、ダメ男と悪人の違い、皆さんはどのようにお考えになるでしょうか。このあたりちょっとまた皆さんからお便りを募集したいと思います。ダメ男と悪人、このテーマ、次のねジョーカーの時にもぜひお話をしていきたいなと思ってますので、ぜひ皆さんお便りをお待ちしております。はい、ということで、まあ、ダメ男と悪人今回前編というか皆様からのお便り募集という形にはなりましたけれど、次回ゆっくりとお話をしていきたいと思っております。それでは CM を挟んでエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
いかがでしたでしょうか。教えてタスク先生映画編、まあ、今回人間失格取り上げさせていただきました。で、次回はジョーカーを取り上げます。そしてその次にはね、多分なんだけど11月公開のターミネーターを取り上げることになると思います。もうね、魅力的、魅力とは何か、悪人とは何か、ダメ男とは何か、そしてねシュワちゃん、まあもちろんシュワちゃんはロボットなんだけど、人間とは何か、ロボットは何か、なんてこともねしっかりと考えて、映画を見ていきたいなと思っております。来週も再来週もたくさん映画見てまいります。また皆さんに素敵な映画紹介してまいります。コメディも大敗もね、ダメ男も人間もみんな大好きです。はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組の冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブ18回分全部聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。ツイッターのアカウントのフォローもお待ちしております。検索名山本タスク、あるいはタスク山本で検索していただければ僕が引っかかりますので、ブログ、ツイッター、インスタグラム、何でも検索してフォローしてください。それでは、教えてタスク先生映画編、第19回目放送、人間失格、これにて終了です。はい、ここまでのお相手は、僕も人間失格な山本タスクがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組は、レディオ365、株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.